長。ささやきおかみ。
ささやきおかみ、千葉吉兆です。
はい、じゃあ今週も始まりました塩原俊之のしこめんねお、10月18日収録の第82回、パーソナリティの塩原俊之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントがこの方、
木村です。よろしくお願いします。はい、します。
というわけで、先週に引き続き同じ場所で収録で、はい、今週も、企画が、塩原俊之のルート4ベースボール。どっかで聞いたことあるやつ
ですね。
はい、日本シリーズがもしかしたら終わってしまっているかもしれないんですけど、はい、まあ、来年にも使える、
なるほど、
野球観戦初心者向けのワンランク上の楽しみ方を知ろうのその2ですね。で、先週までは中継ぎの話をしたと、はい、中継ぎがいかに、てか選手交代がいかにカードゲーム的であるかということを、ね、学んでいただけたと思うんですけど、でさっき言ってたその右ピッチャーは右バッターのボールが見づらい、左バッターは左ピッチャーのボールが見づらいみたいな、その右左論をちょっと体感してもらおうと思って、
はい、
ちょっと俺に向かって、真横に向かって座ってほしいんですよ。あ、こっち、そうで、首だけこっち向いて、で僕が、ピッチャーだとします、うん、でこっち向いてるじゃないですか、うん、僕は左ピッチャーなんで左手でこっから投げるじゃないですか、うん、でボールこの黄色いペンが見えたら、見えたって言ってくださいね。こうやって投げるじゃないですか。
見えた。
でここで見えるじゃないですか、これ今僕の顔の横ぐらいなんですね。でこれは今木村が右バッターで私が左ピッチャーで、ボールの出どころを見てもらってるんですけど、多分すごく見やすいと思うんですね。これは、顔の正面に近い側からボールが出てきてるから見やすいと。で逆にじゃあそのまま右バッターやっててもらって、僕右ピッチャーやるので、また球の出どころを見てくださいね。でこうやるとこっからくるんです。見づらくないですか。
すっごい見づらい。
わかります。これ今僕も同じ、さっきと同じ場所に手を出してるんですけど、見えたけど見づらくないですか。
見づらい。
そう、
顔
背中側から来る感じするでしょ。
そうそうそう、今顔を正面に向けてるんですけど、右投げの左か、左投げの時は顔を全く動かさなくても見えるけど、右投げだと顔を動かさないと見えない。
結構覗き込むというか、グリンと首を回し上げないとボール見えないでしょ。
追いかけないと見えないですね。
若干背中側から来るような印象あるんですよ。
ある。
そう、だからこれが要するこのわずかな微差が結構そのバッティングのボールの打ちづらいにつながってくるんですよね。
ああ、なるほど、うん、面白い。
そうなんです。実際打席に入ってみる、まあ入ったことないだと思うけど、入ると分かると思います。このその方のわずかな微差がその 0. コンマ秒のボールの認識の遅れになるんですよね。
そうだって、あの距離で150
とか140
とか出
す、しかも変化球が存在するからすぐに判断しなきゃいけないわけですよね。その中でその 0.1 秒の遅れってものすごい遅れになるわけですよねやべっていう風に
すごい、
はい、これが右ピッチャーが、あ、右バッターが右ピッチャー打ちづらいっていうのが今体感してもらえたと思うんですけど、こういう風になっていると。なので、まあ、先週も言った通り、左バッターが続くときは、巨人にしてみたら、じゃあここは左ピッチャーの田口君を当てちゃおうかなみたいな感じになって選手は変わっていくと。
全然関係ないですから、めちゃめちゃ視野広い選手みたいな。
ああ、いたらまあ見やすいんじゃないの、わかんないけど。だからもうなんか選手によってはいろいろ工夫して、最初からこうやって体開いて待つ選手とか、なんかいろんな工夫するよね。で逆にピッチャーもボールの出どころが見づらいようになるべく、頭の後ろ側からボール出してあげるとか、あと出てくる前に持ってない方 の, そのグローブ持ってる方の手でこうやって隠して、こうやって、
え、いいんですかそれ。
まあその距離があるからね、ちょっと出どころを少し見づらく、錯覚させちゃって見づらくするとか、いろんな、それによって出来上がってるフォームの人もいっぱいいるんですよ。
え、面白いな、
うん、例えば例えば今回の日本シリーズで言ったら、ソフトバンク、俺はね予想では絶対投げると思ってるんだけど、あの和田投手っていう、昔から大英からいたあのメジャーリーグ挑戦して、去年ソフトバンクに戻ってきた超ベテラン選手なんですよ、38歳かな、が今年そんなすごい調子良くはなかったんだけど、多分投げると思う、っていうのはベテランで工藤監督とずっと一緒にやってて実績もあって経験あるから、多分日本シリーズの大舞台で抜擢されると思う、工藤選さん の,
なるほど、
あの何短期決戦の戦い方の中で多分出てくると思うんですけど、和田投手とかって典型的なそのボールの 出所を見づらくしてる投手なんですよ。
はいはいはい、
あのだからすっごい独特な投球フォームしてるからちょっと見てみてほしい。その体の後ろ側でちょっとボールを隠してたと思ったら急にピュッて投げてくるみたいな。
すごい、うん、だるまさんが転んだみたいです
みたいな感じでそのシュッて投げてくるので、そんな球速くないんだけど、それによって出てくるのが遅いから、あの速く見えるっていうね。うわーって急にボールできたみたいな感じに見えるっていうピッチャーなんで、ちょっと注目してみると面白いと思う、はい、多分第2戦とかあたりで投げると思うんだよね。分かんないけど、はい、で最後に、抑えクローザーですねっていうのが出てくると、はい、これは各チーム大体1人しかいないっていう、うん、まあ、いわゆるその後ろに投げる選手の中の大エースみたいな人ですね、うん、これは江夏豊さんが作った、うん、あのポジションとも言われていて、うん、まあ、勝つ試合は全部投げるみたいな人なんで、すごい投げる人だったし、40試合50試合とか平気で投げるような年間通してなるんですけど、巨人だったらこのデラロサ選手っていう選手、それからソフトバンクだったら 森選手っていう、森唯人選手っていう人がいるんですけど、その2人が出てきたらもうこのゲームはあと1回で勝ちだから、もう抑えに行くっていう、もう勝ちゲームを確定させに行くっていうピッチャーですね。ちょっと特殊なポジションなんですけど、抑えピッチャーで大体、まあ、チームにもよるけど森選手こんな感じですね、うん、大体特徴として、球が速いピッチャーが多いですね。あの元々のストレートがとにかく速い、あとウィニングショットを持ってる選手、
ウィニングショット
っていうのはもうこの球さえ投げりゃ空振り取れるみたいな、フォークボールとか必殺のスライダーとか何かしらのウィニングショットを持ってる人が多い傾向がありますね。
フィニッシュムーブを決めれる
みたいな。そうだね、もうとにかく 8回勝ってればもう勝ち確じゃんみたいな感じにするために抑え投手がいるので、
も
う9回はもう ないものにとして考えるぐらい、
面白い、
1イニング短く戦えるために戦うためにいるぐらい絶対的なピッチャーが多いっていうのが、抑え投手の特徴ですね。だから勝ってて特にすごい10点差とか、まあそこまでいかなくても 5、6点差とかついてない限りは、例えば1点差2点差3点差4点差ぐらいまではほぼ出てくるので、うんうん、ここは多分考えなくても大丈夫だと思う、うん、まあ抑えの人出てくるんだろうなっていう、うん、森選手かさっき言ったデラロサ選手が絶対に出てくると思うので、もうここは頭使わずに普通に出てくると思う、はい、逆にその人たちが打たれたらもう劇的だと思って良いという、それぐらい絶対的なピッチャーなんで。
抑えが出ない時もある、
全部投げちゃう時もあるね。あ、けどほぼ出てくると思う、
ほぼ出てくる、
うん、出てくることの方が多い、7割ぐらいは出てくると思って大丈夫だと思う。これは大体投手編という感じですね。こういう感じでピッチャーが変わっていくんだぞっていうのを考えながら見ると、ちょっとワンランク上のピッチャー投手交代が楽しめるんじゃないかと。で今度逆に打者編ですね、
はいはいはい、
打者はですね、まあやっぱ花形は代打ですよね。あの守備変更じゃなくて、守備変更で出てくるのもあるけど、やっぱ代打が花形ですよね。
なるほどですね、
必殺の一撃を決めてくれるやつが出てくるわけじゃないですか、
うん、やっぱ、ね、打者が一番目立ってるイメージ、
まあね、あそこで盛り上がるスポーツなので、うん、で例えば巨人だったら、まあ、阿部慎之助選手とか、うん、ソフトバンクだと誰なのかな、まあなんかいるんですよ、それ代打専門代打屋さんみたいなのとか、代打でしか出てこないんだけど打率が高いみたいな人とかも全然いたりして、その選手はどういう場面で使われるかっていうと、うん、まあ基本的にはチャンスでもちろん使うんですけど、うんうんうん、ですね、セリーグの球場、今回だと東京ドームでやる場合は、9番に、ピッチャーが打席に入るんですよね、
うん、
ソフトバンクのヤフオクドームだと立たないんですよ。これはね DH 制っていう、その指名打者制っていうのがあって、うん、9人守る人との、なんて1番から9番までさ打順があって、その中に1人だけ DH っていう人がいて、
うん、
その DH っていう人は打席にしか立たない人がいるんですね。
へえ。
バッターしかやらない人、守備にしかない人、その人の代わりに誰が守備ついてるのかっていうとピッチャーなんですよ。ピッチャーが守備の時を投げてるっていう。
ほうほう。
だからその逆を言えばピッチャーは打席にも立たないっていうのが、これが指名打者制っていう DH と言われてるやつで、パリーグでは全試合で採用されている。でセリーグはこれがないんですね。
ピッチャーも打つ、
ピッチャーも打つ、ピッチャーも打順に入る、9番まで入る。なんで代打が出るタイミングで一番多いのはこのピッチャーのところに出す。ピッチャーは基本的にはまあ、もちろんめちゃくちゃ野球うまいしセンスの塊で、みんな打撃センス半端ないけど、とはいえ 別に毎日バッティング練習してるわけじゃないので、うん、そんなに打率とかも高くないわけですよ、
はい、
なんでだったらもうちょっと率の高い野手で、打撃専門の人を代打で当てるって、これが一番一般的な代打の立て方ですね。だけど思い出してほしいのは、うん、先発投手って100球目安で投げるから、うん、そこまでは選手交代したくないんですよね。
そうですよね、うん、
もし代打で出しちゃった場合はそのピッチャーを引っ込めなきゃいけないから、
あ、そうかそうか、
最初のうちは代打立てれないと、
うんうんうん、
じゃあどこで立てんのっていうと、さっき言ってた100球目安が効いてくるんですけど、
うん、
100球投げた後以降で、うんうん、攻撃のイニングの時にピッチャーの打順が回ってくるじゃないですか、
うん、
そこでここぞとばかりに代打を出すんですよ。ピッチャーその守備の時にただ投手交代をするだけよりも、うん、そこで一回代打を挟んで攻撃力上げといて、
はいはいはい、
それついでにピッチャーも変えちゃうの方がお得じゃないですか。
お得ですね、うん、あ、
そう、一回攻撃力上がった1打席分攻撃力上げて投手交代だけじゃなくて攻撃のところでも少し利点を取ろうみたいなのがあるんで、だから100球以上投げた先発投手が次打席に回ってきた時っていうのは結構代打の出しどころだ、出るぞっていう風に思って見た方がいいと思う。
あ、そろそろだ、うん、
ここ代打出るなって
、代打が出るな、うん、そのピッチャーが、うん、なんとなくピッチャー9番が多いってイメージ、
うん、あ、多いね。だから基本的にほとんどそう、
その代打で、うん、代打の打者が入るからっていうのもあるんですか、
う
ん、
いや、っていうわけ、あ、まあ、っていうか基本的に9番は一番最後じゃない打順が、だからなかなか回ってこないわけで、ピッチャーは打力が低いからなかなか回さない方がお得って、1番にやっちゃうと何度も何度も打席立ってもらわなきゃいけないから、
そうなんだ、だからなんで9番が多いんだろうと思ってた、
うん、なるべく打たないっていう風にして回ってこないようにしてるわけですね。遅く回ってくる方が良いので
面白い、
うん、っていう風になってます。なんでそこに100球、例えばピッチャーが6回をピシャッと抑えて、うん、でその時時点で100球超えてるとするじゃん、うん、で裏になると今度攻撃に回るわけじゃない、うん、で7番から始まりますっていう風になったら、うん、7番8番でその後3人目9番でそのピッチャーに回ってくると、うん、大体代打が用意されてたりするんですよ。あ、そうするとそのベンチの動きを見てお客さんは、あ、もうこの回でピッチャー変えんだなっていう風に分かるから、代打誰が素振りしてるかとかを見てるだけで、
そうなんだ、面白いな。
もうそろそろ阿部慎之助が素振りしてるってことはもうこの回でピッチャー変えるんだっていうのがもう先んじて分かると、
うん、面白い。
これが一番一般的な替え時ですね、
は
あ、うん、打力っていうかピッチャーのところで1枚カード損するよりは攻撃カードに変えちゃうっていう、はあ、リスト変えちゃうっていうのが一番一般的な使い方、は
あ、面白いな。
でさっきの話と通じるのは今度右左論が出てくるわけですけど、
はい、
例えば普通の7番8番で普通に入っているバッター、野手として入っているバッターでも、うん、やっぱり右左の相性があるので、相手のピッチャーがずっと左が続いててちょっとそろそろ得点欲しいなっていう時は、今まで右の例えば普通のバッターが入ったところにちょっと左を当ててみるみたいな感じで、得意な方に打たせるみたいなので、後半になるとチャンスでそういう選手を出すっていうのも結構ある、うん、さっき右左を見てるとなんつ複数選択肢あるんじゃないですか、あの代打って、
うん、
の中でどの人が出てくるかは大体相手ピッチャーを見てれば分かります。その
うん、
なんていうの、左ピッチャーに対しては右バッター出すし、右ピッチャーに対しては左バッター出すから、さっきの逆の考え方ですね。次代打出す選手は得意な選手を出すっていうので、
だから反対の
そう反対の方を出せば良いかので、大体分かります、それで見てると、まあここはこの選手でしょうっていうのが大体出てくるから、そこを覚えておくと楽しいかなっていう。
すごいな、めちゃめちゃ頭使うスポーツ。
そうだね、まあだから本当監督業ってマジで、うん、まあ、ゲームメイクとはよく言ったものだっていう感じ で、
うん、
すごくカードゲーム的な脳みその使い方をするんだと思う、うん、代打とかもね、そういうのを見ていくとすごく楽しいと思うので
、うん、なんでこのタイミングでこの選手なんだよみたいな、
うん、のもちゃんと意味があったり、そう意味があったりするんですよね。
すごいな、
なるほどっていう風になると思う、うんうん、だから、まあ、セリーグ球場ってか DH がない球場限定でピッチャーの打順の兼ね合いのところをチラチラチラチラ見ておけば、代打が出るタイミングっていうのは大体予想がつくっていうことを先に言っておきたいですね、っていう感じですね、はい、以上が大体選手交代ですね、はい、まあ、まだまだいろいろあるんですけど、とりあえずこの辺にしとこう。
すげえな、
面白いですよね。
面白い。
じゃあ2つ目の項目が、ワンランク上の守備陣形を楽しむ。
守備陣形、
はい、守備陣形は、まあ、要するに ダイヤモンドがこうやってありまして、はい、ファースト、セカンド、サード、ショート、それからレフト、センター、ライト、それからピッチャー、キャッチャーっていう、まあ、9人で守るスポーツっていうのは皆さん初心者の人でも大体知ってると思うんですけど、守備陣形っていうのはこれが今ね目の前に書かれてるんですけど、そのダイヤモンドに9人の選手を配置した図をちょっと書いてみたんですけど、これが、まあ、通常の普通の守り場所、定位置と呼ばれてるやつですね、この定位置からどんぐらい動くかっていうのを楽しんでほしいっていうことですね。
はいはいはい、
まあ、大体多少のその何守備範囲の広い人だったらもちろん後ろに守るとかそういうのは無視して、うん、まあ一般論として守備位置はこうなんですけど、うんうん、例えばですね、もう1点もやれねえぞみたいな、
うん、なるほど、
時とかあるんですか、はい、9回でもう0-0できちゃって1点取られたらもうほぼ負けじゃねえかみたいな時はよく言う前進守備っていうやつ、ね、
前進守備、
はい、前進守備って言って全ての選手が前に守ってくると、
ほうほうほう、
これは何でかっていうとそのランナーを絶対ホーム踏ませないぞっていうので前に出てきて守ると。でメリットは例えばボテボテのセンターヒットとか、うん、センター前ヒットとかになった時にバックホームしてホームで殺すわけじゃないですか、
うん、
そのランナーがこうやって帰ってきた時に、
うん、
でその時にここの投げる距離が短ければ短いほど殺せる可能性が高いっていうのはなんとなくわかるじゃないですか、うんうんうん、だからみんな前進守備でなるべくホームで殺そうっていうので前に出てくるんですけど、もちろんちゃんとデメリットがあるんですよ。これには
遠くに飛ばされちゃったら、
そうですね、
ですよね。
あと遠くに飛ばされちゃったら抜けやす長打になっちゃうっていうのは簡単に考えれば分かると思うんですけど、うん、もう一個は間を抜かれやすくなるんですよね。
ほう、
うん、っていうのは極端な話言うと、ファーストもサードもショートもセカンドも全員こんぐらいめちゃくちゃピッチャーより前ぐらい守ってたら、うん、もうこの間とかビュンビュン抜けてっちゃう、
そうです
ね、っていうわけですね。だから前に出れば出るほど野手の間は抜きやすい、逆に野手の正面に飛んでくればアウトになるスポーツなので、
うんうん、
正面に飛んでくる可能性がどんどん減ってっちゃうので角度的に、
なるほどね、うん、
なるべく何そのいい塩梅のところを探すっていうのが結構難しいですよね、前進守備っていうのは。
打つ方もなるべく間を、
そうだね、間を抜いていく。ただね、すごくいいことを言ってたのがね、
はい、
H2 とかタッチを書いた足立光先生のね、あ、はい、国見弘の名言なんですけどね、
はいは
い、野球っていうのはいい打球っていうのは全て野手の正面に飛ぶように作られてんだぜっていうセリフがある。これちょっとどういう意味かわかる、
なんかその投げた時点でもうその打たされてるっていうこと、
あ、ではないんですね。
あ、違うんです
か。これはね、よく守備陣形を見てもらうとわかると思うんですけど、うん、内野手が4人います、
うん、
で外野手が3人います、
うん、
彼らって内野手の間にみんな守ってるんですよね。
あ、そうですね。
だから
外野の人
は、そうなんですよ。っていうのはどの方向に打っても、
うん、
いい当たりは全部正面に人がいるように配置されてるんですよ。
ほうほうほうほう。
だからまっすぐにもし 2D 的にそのフライとかを考えないでまっすぐ進んでったら絶対誰かに当たるように守備陣形が配置されてるから、
ね、うん、
いわゆるいい当たりっていうそのライナー性の当たりは絶対誰かに取られるようにこのゲームがそもそもできてるっていう、
あ、へえ、
偏りがないっていうことなんですよね。
本当だ、
うん、例えばライトとセンターが横に2人並んでてここ誰もレフトいないとかになったらそのサードとショートの間抜ければ誰もいないところに飛ぶけど、
うん、
ここに人がちゃんと配置されるように守備がなってるんですよね、このゲームって、
うん、
いい当たりは全部取られるっていう風に、
うん、
基本的にそういう風になってるゲームっていうこと。
本当だ。
なんですよね。
クソゲーじゃん。
だからこそ間抜いた時にすげーっていう風にな
る、ね、あ、なるほど、そういう
の、その強をつけるのが
基本はもうその守ってる人の前に飛ぶもの、
うん、飛ぶものっていう風になってるんですよね、実はね。だから左中間を抜く、この左中間を抜くとか右中間を抜くっていうのがいかに難しいことかっていうのが分かりますよね、
うん、そういう盛り上がりもあるわけです
ね。そうだね、左中間抜けた、右中間抜けたとか、あとは一塁線を抜けたとか、
は
あ
は
あ、三塁線を抜けたとかも誰もいない場所にボール飛んでいくから、
はいはいはい、
こういうのは長打コースって言われて、その長いヒット、
いっぱい類が、
そうそう、2ベース、3ベースになりやすいコースですね、長打コースって言われてるやつがあると。で、守備陣形さっきこう、もう出たので前進守備ですね、うん、それからもう一つはゲッツー、
ゲッツー
について 月シフトっていうのがあるんですよ、
うん、
基本的にはあ月シフトの話をするときに、フォースプレーをまず最初に、話しておかなきゃいけなくて、これがね、野球初心者が一番つまずくやつです。正直難しいやつです。
F コードみたいなもの
ですか。 F コード、あ、そう、ギターでいう F コードみたいなやつで、フォースプレーね、じゃあね、ちょっとね、ウィキペディアの説明を読みますね、
うん、はい、
フォースプレーとはね、野球で打者が投球を打つなどして打者走者ランナーですね、はい、となったことで塁上の走者が規則によりその塁の占有権を失うことが原因で生じるプレー。わけわかんないでしょ。そうなんです、フォースプレーですね。こうやって言葉で説明するとめちゃくちゃ難しい。
今登場人物何人いたんですか。
2人ですね。
2人か、
うん、難しいよ、ね、
難しい、ね、何言ってるか全然わかんない、
意味がわからないと思うんですけど、まず基本的に今から話す話は全部ノーアウトだと考えてください。
はい、
バッターが内野ゴロを打つじゃないですか、はい、そうすると一塁に向かって走るじゃないですか、
はい、
でこの時、一塁にボールが到達するのとバッターの足がどっちが速いかでアウトになるじゃないですか。これも実はフォースプレーの一種なんですけど、要するにタッチプレーしてないんですよね。バッターにタッチしてなくて、ファーストがベースを踏んだ状態でボールを取った、でそれがもうアウトになるっていう、これフォースプレーなんですよ。でタッチプレーの場合はボール取った後にランナーにタッチしなきゃいけないですよね。これはタッチプレーなんですけど、これが相反するものだというのを一個覚えておいてほしいと。これは基本的にフォースプレーで、で難しくなってくるのが、例えばランナー一塁に出るじゃないですか、この時に例えばサードゴロを打って、
はい、
サードがセカンドにボールを送るじゃないですか、
はい、
でこのランナーはセカンドに行くじゃないですか、
はい、
このセカンド上でのプレーはどっちのプレーになるでしょう。
どっちかにしかないんですか。
あ、フォースプレーかタッチプレーかどっちかしかないんですよ。
タッチプレ
ー、あ、これはですね、フォースプレーになるんですね。
そうなんだ。
この時も、セカンドはボールを取った時に、
うん、
ベースを踏んでさえいればアウトになるんですよ、ね、
うんうんうん、
で、うん、もう一個じゃあいきますね、はい、同じ状況でノーアウトなんですけど、
はい、
今度はランナー二塁ノーアウトランナー二塁にいて同じくサードゴロを打つとするじゃないですか、
はい、
でサードが、この三塁ベース上のところに、うん、二塁ランナーが三塁に走り込んできてここでアウトにしたいと、
はい、
時ここは三塁ベースを踏んでアウトになるのか、もしくはタッチプレーになるのか。
フォースプレ
ー、ここはタッチプレー
なんです。なんで、
めちゃくちゃ難しいです
。なんで
これがね、初心者がまずどういうことっていうよく意味が分からなくなるつまずきポイント。
多分その三塁だけそうとかいう、その単純なやつじゃない
じゃないんですよ、ね、これ見てほしいんですけど、うん、ノーアウトランナー二塁っていう状況って、
はい、
二塁ランナーの後ろにランナーいないじゃないですか。
いない。
要するに一塁が空いているっていう状況あるじゃないですか。こうやって後ろに走者がいないときっていうのは全てタッチプレーになるんですよ、
はい、ああ
踏んだだけでアウトにならないんですよ。
その先に三塁にボールがついちゃったときに二塁に戻れるから、
うん、そう、
あ、
そういうことです。それがさっき言ってた占有権っていうやつですね。二塁ランナーには三塁に進むこともセカンドベース上にとどまることもどっちも選択権があるんですね、
うん、
なんで踏まれても別にアウトにならないと。ここはタッチが必要な、
うんうんうん、
たださっきのフォースプレーのことを考えてほしいんで1個戻りますね、
うんうん、
ランナー1塁の時、うん、ノーアウトランナー1塁の時はゴロが放たれた時点で、うん、この1塁走者は1塁の占有権をもう失ってるんですよ。2塁に行く以外の選択権がなくなっちゃうんですね。これが塁が詰まってるっていう状況ですね、
はいはいはいはい、
後ろにもう行って前に来ちゃってるっていう、この詰まってる状況の場合は全てフォースプレーになるんですよ。
はあ、なるほど、
はいはい、じゃあそこで応用で考えるとランナー、じゃあ今度は 1,2 塁になります。
1,2 塁になります、
はい、ノーアウトランナー 1,2 塁、はい、同じくサードゴロを打ちます、はい、3塁の、サードベースマンは、
はい、
この3塁を踏むだけでアウトになるでしょうか。
アウトになる、
そうなるんですよ ね、これがフォースプレーになるんですね。これがね難しいというか、
あ、そうなんだ。
大体つまずくんですよね、野球見てる人。
だからたまにあの、うん、みんなボール持って鬼ごっこしてる、
うん、そう
鬼ごっこしてるんですね、
追っかけっこみたいな、
追っかけっこみたいな、
あれはね、あの、強殺っていうやつですね、
強殺、
あの 挟んで殺す。
あ、びっくりした今。
強殺プレイってやつ。
獣編を書いたからクルーって書く。
確かに。みんなでクルーって違います。
あの挟んで殺すの。
挟んで殺す。強殺プレイですね。ランダムプレイとか言われてるやつで、ランダム、あの走るダウン、ランダムプレイで、日本語でランダムプレイとかよく言われてるやつですね。強殺プレイ。あれね、結構難しいんですよ、実は。
知らなんだ。
あれね、練習でやるとね、めちゃくちゃ難しい、実は。
絶対間違えそう。
結構訓練されてないと、ボール落とすし、あの、ランナーの背中に当てちゃうこととか結構ある。
怖
っ。あの、かぶるから。
そうですよね、
怖、へいへいってなってるやつとかぶるじゃん。あれも決まりがあって、うん、グローブをつけてる方の手、受けるね、受ける相手のグローブをつけてる方の手に反らしで投げてあげるっていう、
はいはい、
かぶらないように投げてあげるっていう。
じゃあなんかめっちゃなんかグローブ離して、
まあそうだね、ランナーでかぶんないように、俺だったら右利きだから左側に寄ってこっちこっちっていう風に、
はいはいはい、面白い。それ絶対間違えるな。
めちゃくちゃ難しいんですよ、これ実はすっごい難しい。
なんかタッチプレーなのに、あのもうベース踏んでって取ったからいいやってなって別のとこ投げ、
そうね、そうね、最初初めて野球やったら多分それすごいあると思う。このね、ホースプレーがあるからゲッツーっていうのが実は成り立つんですよね、うん、っていうのは、タッチプレーだとタッチした後に投げなきゃいけないから時間がかかるんだけど、ホースプレーっていうのは踏むだけでいいので、
はい、
ものすごいスピーディーなアウトを取る展開になるわけですよ、
はいはいはい、
これによってゲッツーが実は成立していると、
はい、
例えばさっき言った、同じくランナー1塁で、うん、ノーアウトランナー1塁ですね、うん、ノーアウトランナー1塁でサードゴロを打つで、サードがセカンドに送る、
はい、
ここでもう踏んだ時点でアウト、
はい、
ワンアウトですね、うん、でこの時点ではこのランナーが、うん、1塁ランナーが死んだだけなので、バッターランナーっていうのは、
うん、
まだ走ってるじゃないですか、うん、でこのバッターランナーもまだフォースプレー上にいるんですよね。
そうですよね、うん、
だから一塁も踏むだけでいいと。
なるほど。
だからここもタッチがいらなく、ここもセカンドもフォースプレー、ファーストもフォースプレーっていう風に、うん、一気に2つフォースプレーが取れるので、すごくスピーディーに取れるという、こういうシステムになってるんですよ。
そうなんだ。
難しいでしょ。じゃあちょっと応用編いっていいですか。
まだいっぱいある。
ランナー一塁になってます。同じく今度はファーストゴロを打つとするじゃないですか。で、ファーストがファーストベースを踏みます。
踏みます、
うん、踏んでバッターランナーを先にアウトにします、
はいはいはい、
こいつを、
はい、
でその後このファーストランナーをもうセカンドに今走っていってるじゃないですか。
走ってます、はい、
この状態で、二塁ベースにボールが送られた時に、ここではセカンドベース上ではタッチプレーになるでしょうか、フォースプレーになるでしょうか。
フォースプレ
ー、これね、タッチプレーになるんですよ。
なんだと。
よくよく考えてください。先にバッターランナーが死んでるんですよ。
本当だ。
ってことは一塁が空いてるので、この一塁ランナーにはファーストに戻る権利もセカンドに行く権利もどっちもあるんですよ。
すごいな。
そう、これは詰まってないのでどっちでもできる。
どっちでもできる、うん、いや無理、その脳みその切り替えぶりだ。
そうなんですね。だから一塁ゴロが放たれた時だけのレアケースなんだけど、こういうことも起こりうるっていうのが結構フォースプレーの難しいところですね。
すご
い。これラジオで伝わってんのかな。でも
分かんない、
結構難しいですよね。
難しい、うん、
聞いてる人、
この図と一緒に
見ないとちょっとむずいかもしれないね。まあでも知っている人は多分そうそうそうっていう風にはなってると思うけど、うん、これがねフォースプレーとタッチプレーのちょっと難しい話。
これ知っとけばだいぶ面白いですね、
うん、だいぶ面白いと思う、う
ん、
でこのフォースプレーっていうものが存在していることによって、うん、実はこの後の3つ目のワンランク上のカウントを楽しむが楽しくなってくると、
うんうんうん、
ちょっとそのために今先にこの説明をさせていただいたんですけ ど、それはちょっと来週に話そうかなと思います。じゃあ今週はこの辺で締めたいと思います、はい、お相手は私塩原と
木村でした、
うん、さよならホームラン。
塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなぁ。